かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
タラちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
今月から2週間に1回の配信だよね。
なってます。
ということで、ね、今月2回目の配信もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
ペース的にはどう、うん、落ち着いてできる感じ。
そうそうね、そんな感じ。他のこともできるという感じが、
ね、余裕をね持ってね、うん、まずなんか長期的に考えなきゃいけない、ね、
そう、
最初に飛ばすのも大事だけども、ね、まあ、長い目で見て継続できているっていうのがいいのかなと、
ね、
よ
かったね、
思うのでよろしくお願いします、う
ん、でも飛ばしたし、みんなに周知してもらった。
確かに
ね。
でカラちゃんの会はたくさんの方にも聞いてもらってますので、
ありがたいことです。よろしくお願いします。聞いていただきたいと思います
し、ご意見感想などもどんどん
お待ちしてます。
お待ちしております。ではもう早速入っちゃおうかなと思うんですけども、は
い、うん、
この回は不易流行、うん、昔と今の移り変わりの話、うん、今日の不易流行は、
はい、
ちょっとこの辺り飛ばしてました。
ああ、
なんだろう、ちょっとね抜けてたというか、そりゃそうだ、
うん、
ちょっと先入観がこれは変わんないんじゃないかなと思ってたものがありました、
う
ん、
はい、
味、
味ね、
お茶の味、
お抹茶ね、
お抹茶の味、このあたりはどうなんだろうか、うん、ちょっと教えてもらっていい、うん、
いいところをついてくださいましたね。お抹茶ね、あのまずお抹茶というのね、あの夏も近づく88夜に茶摘みをするっていう印象があるでしょ。そうじゃなくて、88夜までは霜が降りやすいと、88夜霜じまいと言ってね、それより後にあのお茶は摘むらしい。これはお茶屋さん、山正小山園さんという方が書いてらっしゃった。お茶を摘んだものを蒸して、そしてさっと乾かしてという、そのお茶葉を茶壺に詰めるのね。茶壺って注文があった人の持ってきた茶壺にいっぱいいっぱい詰めるの、
うん、
詰めて、そのお茶葉の中でも特に上等に一生懸命手をかけて上等に刺したお茶葉は、和紙で作った筒みたいなものに特別に入れ込むので、いっぱいいっぱいに入れ込んだ茶壺の真ん中あたりにぐーっと埋め込んで、そして周りに詰めた葉茶で守るのよね、動かないようにして。でその真ん中に入れ込んだ和紙にの筒の中に入れ込んだ上等なお茶がお濃茶になるので、周りに入れ込んだ支えているようなお茶葉が皆さんが飲まれるお酢になるのね、うん、それを茶壺に入れて、であの茶壺には蓋がない、そこを取って蓋にしょっていう、わらべ歌がある、
うん、
で確かに茶壺には蓋がないの、
うん、
蓋は木でねキュキュッと閉めるの、多分通気性の問題ね、キュキュッと閉めとって、和紙でその蓋が開かんようにふのりかなんかでのりをしてその蓋を止めるのね。でそこに印鑑ポンとして、私が詰めましたと、誰でもが開けられんようにして、 お茶壺道中と言って、道中になって下にで行ったかどうかは分からんけれど、注文した例えば、まあ、江戸城さんのところにね、お持ちするのか取りに来るのかするのね。で、茶壺に追われてトッピンシャンっていう歌もあるから、わらべ歌に残ってるから、周りの道中の、家々の人たちを、うわ茶壺が来たと思って戸を閉めて静かに見送ったというような歌じゃろうと思うんじゃけれど、 こういう歌が残っているということはやっぱりお茶壺道中みたいなのがあったんじゃと思う。で今再現されていて、お茶屋さんがなさってるのかちょっと分かんないんだけど、白装束に刀刺してるわが、あの籠みたいな感じにしてお茶壺をあの持っていくという、これはまああの観光かなんかのためでねなさってるのをニュースかなんかで見たことがある。そうやってまあ江戸城であれば江戸城に、お茶壺を注文された江戸城にお持ちするのね。お持ちしたらそのお茶壺を半年間ぐらい寝かすためにということは、ひと夏寝かすからそのお屋敷の中で一番涼しいところに置いとかなくちゃいけない、夏を越すからね。ちょっとはっきりは忘れたんだけど、江戸城であれば、三の丸の日の宮蔵の下とかそんなような言葉があったような気がする。一番涼しいところに保管しとくの、そーっと静かに静かに半年間、約半年間、11月ぐらいまで、そして静かに涼しいところで熟させると。ということは今年の夏なんかも考えてみて、こんな暑苦しいね、蒸すようなへんてこな天気の時もあるし、涼しすぎる天気の時もあるし、もっと暑い時もあったよね。それを耐えないといけない茶壺でしょ、のでお茶道具の中ではお茶壺っていうのが一番格が高かったので、一番それに適していたのがルソンのタコ壺、タコ壺って言われていた。だからそのまあ偽物もあったんでしょ。で昔あの王先生とこの若先生ね、今のご住職様がその ルソンのタコ壺、本物はあの太陽の光のところに持っていくとキラリと光るんだよと、それで本物かどうかは分かるんだよっておっしゃったことがある。ということは偽物もいっぱい出回っていたんでしょう。そうやって半年間寝さしたものを11月頃に熟させたものを、その和紙のところを口を切るんじゃね、和紙を切るというか、そしてキュキュッと締めとったあの木の蓋をパコーンと開けて、中から葉茶を取り出して石臼で引くのね。これを一番最初にするのを茶壺の口切りの茶事っていうんよね。とても大事な大事なお茶事なのね。お茶事っていうのは前も言ったようにご飯をいただいて、あの炭でお水からお湯に、お釜のお水をお湯に沸かす間ご飯を召し上がっていただいて、1時間半から2時間、その後にお湯が沸くから、それでお茶を召し上がっていただくっていう一連の流れね。でそのお釜のお水をお湯に沸かす間、ご飯食べてもらっている間の1時間半から2時間の間に水屋で石臼を引くの。石臼を引く音がするらしい。それがお席にまで聞こえてくると。ここら辺はあのその経験が終われる日本料理人 の西塚さんからお尋ねしてあの教えてもらった話、よく話にいろんな話をしてくださる方なんだけれど、その1時間半2時間ぐらいではそのお客様3人4人5人の分のお茶なんかは引けるもんじゃないんだって、その量ので、どんどん焦っちゃって早く回しすぎるとかで、茶引き坊主いうのがあるぐらい、ゆっくりゆっくりゆったりこっくりこっくり眠りながら引くかのような、それぐらいじゃないと引けないんだって、お茶というのも。でお茶っ葉を石臼で引くからね、あの筋も残ったりするわけよ。だから美味しいってこともあんまりないんだって、でもありがたいよね、このひと夏超えたお茶、ひと夏超えられたっていうだけでもすごいでしょ。何かが冷蔵庫があるわけでも何でもないのに、あの腐らずにあったものを 石臼で引いてもろた、それをいただくと。で、石臼で引くって、引くっていう言葉はどうも芸者さんがね、お座敷にお呼びがかからない、かからなかった芸者さん、手荒な仕事はできんでしょ、手が荒れるから。だからその子らにゆったりゆったり引かせたというような話もあって、それで引くという言葉があるんじゃなかろうか、なんか言っていうような文章を読んだこともある。で、そうやって引いたお茶だからあんまりおいしくないと感じなさったみたい、その西塚さんはね。でもありがたい、そういう経験が、いまだにね、経験があって飲まれたことがあるってことね。じゃあ今はどうなっているかということよね。ほぼその製法は変わらないらしい、400年前からね、変わらないんだって。これはあのね、15年か20年ぐらい前まで、あのお茶の月刊誌でね、他流だったと思う、あの月刊誌たった1枚のページだけれど、山政小山園っていうところの方がたった1枚だけれど1年間連載してくださってる時があったのよ。それがありがたくてね、すごく嬉しい気持ちで読んだ覚えがあって。で、製法は変わりませんと、今もね。でもまあ機械的化できることはしてきてるんだと思う、ね、そういうふうに、なってますと。で、私自身はどうするかというと、私は王先生が使ってたお抹茶を使ってるのね。あの大阪の池田というところの三九園っていうところから電話一本でね、取り寄せてます。でお電話かけたら三九園でございます言うて、いつもおじいちゃんがねお電話出てくださって注文取ってくださるのね。で、送ってもらう、三九園のお味の、いつも変わらないお茶をなくなりかけたら注文をして送ってもらうわけで、それがありがたいんだけれど、で、家に着いたら着いたで冷蔵庫もあるし、うん、人によったらうちは冷蔵庫に入れますよという人もいるし、うちは冷凍庫に入れますよって言ってる人もいたわけ。これはまあ、皆さんいろいろで、多分ね5年にはならない前ぐらいにふと思ってね、その三九園でございますのおじいちゃんにお電話するときに、改めてお聞きするのもなんなんですが、お抹茶っていうのはどのように保管しとくのが一番いいんですかってお尋ねしたことがあるのね。そしたら三九園さんはもう間髪を入れず、はい、お抹茶もお茶でございますので常温でお願いいたしますとって言われたのよ。その言い方がなんていうのかな、ぜひお願いしますみたいな気持ちがすごくこもっとったの。それに私ちょっと圧倒されて、思うところが割れるんじゃなと、ほぼ常温で置いてらっしゃる方はいらっしゃらないと思う。すぐ冷蔵庫、今何でもそうな、何でも冷蔵庫に入れる。で、危ないなと思ったら冷凍庫に入れて、冷凍庫に入れとったら何年でも持つのよ、なんかって言ってくださる先生もいらっしゃった。だから必ず冷蔵庫から冷凍庫というふうに思ってたのよ。で、お茶屋さんがもうはいと言って、常温でお願いしますと力強くおっしゃったので、これはと思って、その時から私は常温に置いとくことにしたんよね。そうするとものすごくおいしいわ。全然違う。それといつもまあ注文して送ってもらうお茶は変わらない、三九園さんのお茶の味。例えば今出てる、まあ、トマトならトマトでも、誰々さんの作ったトマト、誰々さんの作ったトマトって、そこそこの味があるじゃない。それと同じようにお抹茶も三九園さんのお茶、それからまあ小山園さんのお茶、 とかそういうふうなお茶の味があるんよね。それはもう、うん、土地の具合やら手の加えようとかいろんなことで決まってくるんじゃろうけれど、でもそのお茶壺のことを考えたら、その茶壺の蓋を切った11月から次のお茶壺の蓋を切る次の年の11月まで1年間使うわけよ。そのお茶を蓋をしたり開けたりしながら、お茶臼で引きながら、ということはもう一回夏が来るわけな。その時にお茶の様子は絶対変わっていくじゃない。お茶の茶壺の蓋を開けだちと、もう本当に最後少なくなった頃の味と変わって当たり前よな。それを味わってみたくなったのよ。まあ人間は贅沢なもので、いつも美味しい変わらない美味しいお茶が届くようになってみると、変わっていくお茶を味わってみたいなと。夏には夏の、ちょっと暑さに負けたようなお茶も味わってみたいな、なんかっていう話がお稽古場で出るようになったよね。うちのお稽古場ではそういうふうに話をしたりしていって、常温ですよって言われた時から常温に置くようにすると、やっぱり夏の厳しい時などはみるみる色も変わっていきそうな、味もぐーっとか早めに変わっていくような、そんな気がするのよ。でそうすると、この間もそうじゃった、あんまりこう暑くて雨が続きすぎて、もう三九園さんが賞味期限っていうのを必ず貼って、だから賞味期限を貼ってるんですって言われたんだけど、それよりも過ぎてたの。1ヶ月までは過ぎてないけれど、そうするともうあっという間に色もぐっと薄くなり、味も変わってきてた。パッと見てうちの生徒さんも、あ、色が変わってるなというのが分かった。それでのでちょっと優しく立ててみましたというようなことが起こるわけで、少し緩めに立ててみましたというようなことも考えてくれたわけ。そうするとなんていうのかな、風切り立ちの新鮮な若々しいスパーッとしたようなお抹茶ではなくて、少しろうたけたね、味わいのある深みのある、少し弱ったかのような、でもそれを優しく立ててくれたからそれを生かすような味に仕上がったわけで、私はそれが嬉しかった。やっぱり何でも、今は便利になってね、電話一本で宅配さんが送ってくれて、変わらないようなお茶も送ってももらうし、賞味期限内で飲んでしまえば1年間本当に変わらないお茶がいただけるんだけれども、夏には夏の少し気の弱ったようなお茶をいただくのもええなあと。で本当にもうそこついたようなね、10月終わりぐらいになってくると本当にもう終わりかけですよ、もしかしたらもう1週間後には腐るかもしれませんよみたいなお茶をすごく大事にいただくっていうことも良かったんじゃないのかなと思ってる。だから今の冷蔵庫があるありがたさとか冷凍庫があるありがたさももちろんありながら、なんていうか季節をの味を味わうっていうのも嬉しいことだなと。今はね両方味わえるから製法は同じだということで、ただしその1年間連載してくれてた山政小山園さんが今は残念ながら色粉が入ったりね、それから味を足したりして安く出回っているお抹茶がありますと。でもそれをされると我々何百年も守ってきた者たち、そのお茶の本当の味 ていうものがにものすごく影響が出始めますと、そういうことをぜひお考えくださいというようなあの文章を読んで心打たれた覚えがあります。そういうこともあのどうしてお抹茶が高いのかとか、うん、高いありがたさ、あの値段高いものを無理やり安く、買っちゃおうとか飲んじゃおうとかしないようにね、それは価格破壊になっちゃうので、そういうこともきちんと伝えながらあのしなくちゃいけないなと思ってます。
大丈夫？
大丈夫、
はい。実は味っていうのは変わってなくて、うん、何が変わったかっていうと保管方法が変わってきた。昔はなかったような冷蔵庫だったり冷凍庫が今の時代はあったから、そこで保管する人も増えてきていると、で味を昔ながらの味を楽しみたいんだったらば、お茶屋さんが言ってた通り、まあ、常温で保管をすることで、昔ながらの味も楽しめるよっていうことでね、製法は変わってないっていうことだったので、これじゃあお茶ってね、お茶っ葉からできるじゃない、質問をするんだけど、当たりとして多分あると思うのよ。多分取れ高で、まあ日が当たったから、結構出てましたとか、雨が多かったよねって結構あると思うんだけど、当たり年だとか外れ年だとかってやっぱ分かる、どう、ある？
私には分からない。これはあのあなたの実家のうち子もそうじゃない、牡蠣ね、牡蠣も当たり年と当たらん年があるわけ。本来は普通の家の牡蠣は今年は当たり年だけんだいぶできたとか、今年は裏年だけんあんまりなっとらんとかいうのがあるけれど、それで生計立てているうち子の牡蠣屋さん、牡蠣農家さんは毎年当たり年に刺すわけよ。
だからボージョレ・ヌーヴォーみたいなさ、ワインの、たらあれフランスかな、ボージョレ・ヌーヴォー今年も、昨年より勝る出来栄えって毎年なんかいいキャッチコピーを出すじゃない、そういうことかなとは思うんだけども、でもやっぱり味の変化は多少はあるっていうことだよね。
あのね、これが当たってなかったらごめんなさい。これもちょっと西塚さんと話し、料理人の西塚さんと話した話、お抹茶には新茶というのがないと。あ、その新茶というのをね、新、あ、今頃はこれはあやちゃんに聞いたらはっきり分かるんだけれど、古い何かを混ぜると新茶と言うたらいかん。
いかんね。
ね、いかんのでしょ、表示を出したらいかんのでしょ、のでブレンドさせて美味しいところに持っていくのよ。なんかおかずなんかもそうな、少しなんかをちょっと何とも言えない大昔からの秘伝のタレを混ぜてうちは作りますみたいなところがあったりするじゃない、
お米もね、酢飯も配合で小米と新米の割合方とかあったりするもんね。
そうやって出来上がるものかもしれない。ただここ3年ぐらい新茶というお抹茶が出始めてる。でそれは私はバカにしてたのよ。あのね、その新茶ができる頃、うちのその実家のうち子の、家にかけるお軸なんだけど、おじいちゃんが大事にしてたお軸で、新茶かぐわし腹に何思うこともなくっていう村上清月さんという松山のね俳句を読む有名な方が読んだ句があるの。新茶かぐわし 腹に何思うこともなく、つまり新茶は香りが命なの、ので味はちょっと寝かしたねのが美味しくなっていくということだと私は理解してたの。でそれを西塚さんとも話してね、そうだよねと。でも今出てる新茶っていうのが、これがまた出始めた 2,3 年前からバカにできる美味しさなのよ。
なるほど、いろんな製法と表示方法があって、お茶にごめん、日本酒の話だと、その年度ごとで変わるんです。その新年度に詰めたものを新茶というんだったら新茶かもしれない。ただ使ってる、積んだのは昔だけど、作ったのは今年です
なるほど
かもしれない。わかんない。ごめん、これは僕間違ってたらごめんなさい。
あ、じゃあお酒はそうなの？
お酒は新米を使ったお酒が新酒じゃない。
そうかい。
なので、うん、その年度に入って、うん、その新年、新しい年度で7月以降に作ったお酒は、うん、新酒として出せます
よ、ね、出せますよ。なるほど。だから
そのお米も早場米とか遅く、うん、取れるお米によって、ね、蔵によっては、うん、この時期に新酒を出すってことは昨年のお米使ってるんだろうなっていう蔵もあったりするし、うんうん、で少し遅めに出すっていうことは、うん、じゃあ今年収穫したお米を使って新酒を出してるんだろうなっていうところもあるので、うんうん、もしかしたらその辺の表記の方法によっては新茶っての名乗れる、
うん
パッケージもあるのかもしれない、ね、なるほど。そこは僕の勉強不足だから、
うん、私もね、うん、初めて聞いた、うんうん、なるほど。今度西塚さんにおたら言うとく、うん、そういうこともあるかもしれ
ない、あるかもしれない、
うん、で今ちょっと翔くんと話しながらふとこう思いついたんだけれども忘れた。
いいよいいねこれが還暦だ
よ。そうよ還暦ありがとう。
還暦っぽいね今のは、
うん、きれいに忘れた。
いいね
ええこと思いついたのに
忘れた。これを言ってやろうよしこれを言ってやろうと思ってたのに忘れちゃった。
5秒経ったら忘れちゃった。惜しかったわ。
仕方がない、
うん、
い
やでもだから新茶ね新茶をどうやったかな、うん、何だったか新茶かご、
まあ、もし思い出したら、
うんうん、途中でも入れさせてもらいます。
そうだね、
うん
この辺りで切ろうと思うんだけども、う
ん、あ今回は
どうぞどうぞ、
ね、
今言う
今言う、うん、400年前からお茶を作ってうちは400年ほど続いてますというような茶園ばっかりだからね、うん、そうするともう本当に命がけにね守ってくるでしょ。生活かかっとるしたくさんの人の生活もかかってるし、で今はちょっと薄らいでるんだけれどその使ってる私たちがその作ってるお茶碗作る人にもそうよ作ってる人を使ってるものが育てるのよ。だから多分お茶であればあんたこんなお茶作って誰飲ますんぞというようなことを言うて育てるの。だからお茶碗でもそう、こんなお茶はあんた使いませんがなと、あんた自分勝手に作んなはんなというようなことをビシバシ言うて育ててたの、その芸術家とかそういう人たちを。でお茶もそうだと思う。でそれにもう切磋琢磨して守ってきたんですという自負があるの。そうやって大嵐の続く時もお天気の続く時も変わらない味を作り続けるんですというそういう自負があんなさるの。だからこそ続けられるのよ、そういう自負があるから。そういうこと、ありがとうございます。
それを思い出したんだね。
ありがとうございます。
ということなので、はい、途中で、ね、かなちゃんも言ってたけども、
はい、
なんだろうかそう色粉を混ぜてるような、うん、ところも出てきたと、
うん、
で、少しちょっと色粉だけじゃなくて香りだとかきっといろんなものを配合して、
う
ん、防腐剤だったり腐らないようにしているようなものもあるかもしれないけども、うん、しっかりとなんだろうこれ啓蒙活動っていうのあるか分かんないけども、うん、その伝統文化を守るためには、うん、まあ根は根でいいものを残していくには、
う
ん、しっかりと食品表示をしているラベルを見て、うん、どんな人が作っているんだっていうところをしっかりと体に入れるもんだからね。
そうなの、
うん、
だから前の方の時も言ったように、うん、炭というのがこの天候にどれだけ影響するかという話をしたじゃない、うん、第2回目ぐらいに2含めぐらいにそれと同じようにお抹茶を作るためにどれほどの命をかけてきていらっしゃるかということを知ってる者は言わないといか
っていうことだよね。
そう、作り手はなかなか自分の自慢をしているようで日本の職人さんは言いづらい、
うん、
でもそれを知った人はちゃんと言うてほしい
ということですね
と思います。
はい、わかりました。まあ今日は不易流行で、
うん、
味のことについて昔と今の移り変わりを、
はい
聞いてきました。勉強させていただきました。
はい、
いろいろと教えていただきました。
ありがとうございました。
またいろいろと教えてください。
こちらこそ今回も前半だけで終わりにさせてください。
はい、はい、ありがとうございます。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで。また聞いてくださいね。